本日のメッセージは、偶像アイドルに夢中になってはならないと題しまして、旧約聖書レビ記26章です。まずはじめに1節2節をお読みいたします。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私があなた方の神、主だからである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖所を恐れなければならない。私は主である。アーメン。今日も私たちが滅びないようにと、主が語られた契約の御言葉を通して、私が主であると今一度私たちに語りかけてくださる主の命を豊かにいただきます。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主イエス様、皆を褒めたたえます。主は生きて働かれる主、そして憐れみ深い主です。主は祝福を注いでくださいますけれども、また主がくださる諸々の皆さんにとって災いと思えることも、実はそれは祝福なんですね。その時は祝福に思えなくても、後になってこの主の戒め、主の懲らしめ、これによって培われた人、養われた人は決して途絶えることのできない平和な実を結ばせるものです。この素晴らしい主を褒めたたえ、この御言葉のメッセージの始めの時に今主に祈りたいと思います。ハレルヤ。愛する様、あなたの素晴らしい皆を褒めたたえます。どうぞあなたが今日お語りください。あなたの命そのものである御言葉を我ら一同ともどもいただき尽くすことができますために、今語るしもべらの唇を清めてください。また預かる一人一人の耳を通りよく清めてください。我ら一同ともどもがこの御言葉の命によって今日必要な養いを得ることができますように、あなたが直接一人一人に向けて語ってくださることを信じ感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週は漱石の中で、聖書の中で一番最初に出てくる動詞、バラーという動詞、想像するというところから主の宣言型の動詞とまた命令型の動詞について学びました。で、主が宣言す、主のその御言葉の中には動詞があって、その主が宣言される言葉は生きているんですね。主の宣言型動詞、こちらの方は主が宣言されたらもう 100% その通りにならざるを得ないものです。光をあれって言ったら光ができた。いや、皆さんが光を見ていられるのはその主の宣言された動詞が今もなおずっと生き続けているからです。
私たちは生きたり死んだり、あらゆるものが 色あせたり変わったりしているんですけれど、主ご自身が仰せられて存在しているものはいつも私たちの前で生きていて、散ったかなと思うとまだその命は芽生えてまだ生きていて、ということの繰り返しをしているから今私たちは生きているんですね。
で、この宣言型同士、これによって宇宙は作られ、宇宙のすべての万物の法則が、制定され、そしてこの地球があり、地球と太陽の位置、月の位置、それはすべて本当にちょうど良い形で人が住めるように都市が定められ、それが今のずっと生きておりますね。
私たちと今物人ことというのは宣言型投資、それによってもし秩序おびただしく 私たちが生きているとするならば、多分私たちはものすごく幸せなはずなんですよ。だけど罪を犯したゆえに、人からでも物からでもことからでも、私たちはその本当に立ち位置だとか、また距離感だとか、そういったものがもろもろ崩れて、そしてトラブル続きの世の中、トラブル続きの人間関係で、その中に今私たちはあえて生きているんですね。
で、全ての被造物、もう宇宙も星も太陽も、そしてこの地球も、動物植物も、全てこの主の宣言型同士の下で生きてはいるんですけども、しかし唯一ですね、命令型同士を発せられた相手、それが人です。皆さんです。命令型同士、これはですね、主の命令です。ですから基本的にそれに対して従順することが要求されるんですけども、しかしその主の命令に対して従順しないという選択も人間にはできてしまうんです。
でもね、不思議なことに、この主の命令というのは、するなとしなさいという二つの命令なんですけれど、このね、一つするなという命令を守り行っても私たちは祝福されるんですね。しなさいという命令を守り行っても祝福されるんですね。世の中は本当にこの御言葉によって、これに沿って私たちがもし生きているとするならば、どっち転んでも私たちは祝福されたものとして生きることができるのに、どうしてもこの私たちの中に入っている罪というものが、この自由意志というものをひまげてしまって、そして主がするなに対してはね、ひまがった心でやってしまうね、その反対に対してはね、もうやらないとか、そういうことが私たちの中に今起きているんですね。罪というものが入って今しまうとどうなるかって言ったら、正しいことを正しく守り行うことができなくなり、そして正しいことを守り行わない人には、その報酬として、しなかった人、やってはいけないことをやってしまった人が、また受けなければならない、その報酬をしっかりと受けなければならなくなっちゃいます。居眠りするなって言っているのに、ずっと居眠りをするとどうなるかね。あの名前なんだっけ、あの青年、いや彼女に言わしたいんですよ。はい、あのシトバウルのメッセージの時にね、3階から落ちてしまった人、なんだっけ名前、ユデコだよね。ユデコの名前を覚えているんだったら、ね、ユデコの、ね、なった様もしっかりと覚えてください。ユデコはユデコであって、私は関係ないと思ったらそれは違いますよ。どうぞ。
で、聖書は皆さんと関わりありますか、それともないですかね。
関わりあります。
ありますね、うん、聖書に記されていること、ね、今ユテコ出てきたんですけども、聖書に書かれてある通りにですね、もし主の御声に聞き従わないならば、イスラエルに対して語られたその呪い、それ、ね、皆さんも同じく主の御声に聞き従わないならば、その呪いが起きてしまう。でも聞き従うならば、その祝福が皆さんの人生に起きる。これ、ね、イスラエルに限らず全人類に対して共通の、ね、命令型同士なんですね。この主がしなさい、してはならない、旧約にはそれが多いんですけども、もし皆さんがイエス・キリストを信じて神の民になったのであるならば、皆さんにも、ね、神の民としてのこの宣言された全ての法則が、ね、成就するわけです、で、今日は特にこのレビ記の26章、ね、これのレビ記26章は祝福の詳細と呪いの詳細が非常に事細かく記されております、ね、前回は申命記の28章、ね、そこもまた祝福の詳細、呪いの詳細がもうずっと事細かに、もうこれでもかっていうほどに60節以上にわたって詳細が記されてるんですけども、で、今日のこのレビ記26章も全く、ね、同様のところです。で、ただここに、ね、この申命記のところと、違うのは、ね、特徴的なのはこのレビ記26章はですね、偶像を作ってはならないというところと、また安息日を、ね、守り、 私の聖女を敬いなさいというところから始まって、でその後に祝福のコツが書いてあり、そして祝福のコツを守った人はどんなに祝福されたが書いてあり、でその後に呪いのコツが書いてあり、で呪いのコツに従ってしまった人はどんな呪いが降りかかるか、ね、それがこのレビ記26章に書いてあります。
不思議と思いませんか皆さん。今日の26章の一節に書いてある御言葉というのは空上崇拝に対しての神様の、ね、仰せられた言葉なんですけど、なんで信じている人たちにこういう、ね、言葉を話しているんだろうか。だって2節を見ると、聖女という言葉が書いてあるよね。安息日を守り私の聖女を敬いなさいということは、とりあえずこの人たちは空上崇拝してる人じゃなくて聖女に来て神を敬い礼拝する人たちということがわかるでしょ。礼拝をしている人たち、神に礼拝している人たちになぜ神様が空上崇拝を知ってはいけないというこの言葉をね宣言しているか、ここに私たちのハテナを持っていかないと私たちはこの言葉の意味がわからないわけなんです。なんで聖女に来て礼拝をしている人々に神様が空上崇拝をしてはいけない、ね、自分たちのためにって書いてあるんですね。あなた方は自分のために空上を作ってはならない。木造もまだこれなんだっけ日本語で
木造の次ですか、
はい、聖堂
石像ですね。
石像、はい、石像3種類出てきますよね。
一番最初は偶像で、その次は刻んだ像や石の柱、はい、でその後が石像。
あ、だからね、いくつかものが出てくるんですよ。このいくつかものが出てくるということは、私たち自身がね、いろんなものを私たちの中でね作り上げているということなんですね。一般的この空上崇拝というのは神を信じていない人たちが思い思いに作ったものを拝む、ね、それが、ね、いろんな神々の形をしていて、で拝んでいるから、クリスチャンである人たちがそこにいてね彼らと一緒に拝むということはありえないですよ、ね、でここには何て書いてあるかって言ったら、彼らの神を拝んではいけないって書いてない。彼らの神を拝んではいけないって書いてない。あなたが作ったものって言ってるんですよ、ね、なんで礼拝を捧げに来る皆さんと私が空像を作るの、ありえないですよ。でも神様は作ってはならないって言ってるんだから、私たちが知らないうちに何かを作っている、作ったことによって神を恐れ敬うことからかけ離れているということを事実としてこれを受け入れて、自分が何を作っているのかということを今日ちょっと点検していきたいと思います。
でこの最初に、ね、あなた方は自分のために偶像を作ってはならないっていうこの一節の最初に出てくるこの偶像、これヘブライ語ではエリールと言います。エリール、でこれの元々の意味は無駄とか無益とかそういうねナッシング、そういう意味です。でこの無、あなた方は自分のためにね無駄とか無益ナッシングを作ってはならないって、皆さんが生活の中で、あこれ無駄だなって人生のある時に覚えてしまった、ね、タバコとかお酒とか、ね、ゲームとかインターネット中毒とか、ね、そういったもの無駄無益、ね、この過去10年20年ずっと家に引きこもってそういうことばっかりやって、後から振り返ってみたらなんと無駄な無益な10年20年だったんだろうかって、ね、その一つ一つが要するにこの、ねエリール、ね、偶像なんですね。虚しいもの、その虚しいものをこれがですね神様と人との間を引き離し、また人と社会との間を親との間を引き離し、ね、ですから虚しいものに夢中になり続けるならば、もう神様との関係が崩壊し、自分の、ね、人生もやがて崩壊してしまう。だから自分のためにエリール、ね、虚しいものを作ってはならない、ね、それ、ね、皆さん自身のためなんですね。 偶像というと何かとなんか仏像とか、ね、あの石像とか思い描きやすいんですけど、けれどもこれクリスチャンである皆さんも本当にこれしっかりと気をつけるべきことなんです。
このエリームというこの虚しいということの一番表だったその意味というのは何かと言ったら、ね、作ってあるものを拝んではいるものの、その拝んだものから何一つ得ることがない、ね、その自分が今まで拝み倒そうと思ってやってきたその全てのことが虚しかったという意味でエリームなんですよ。でもよく聞いてください。今日26章一節で言っているこの偶像というのはね、虚しいものなのに残すものがあるんですね。何を残してるかって言ったら、神と自分との間を崩壊させ、そしてそれを夢中になって拝んだことによって自分の人生はボロボロとなり、夢中になって作り上げて、そしてね、拝んだということによってあらゆる時間を無駄にしてしまって、夢中になって拝んだ作り上げたということによって、ね、自分自身にあらゆる良くないことを引き寄せてしまう、その磁石の役割をこれがしているということなんですよ。世の中いわゆるその空上座りをしている人たちに対して神様は憐れみ深い方ですから、私たちの命が流れても120年なんですね。その120年もの間、彼らが一生懸命空上座りをしていたとしても、神の憐れみによって、ね、本当に程よく生きて、それで死ぬ人もたくさんいますよ。空上座りをしていったのにも構わず、ね、ということなんだけど、私たち一人一人が空上座りに関わって、その度合いが、ね、どうであるかって、10% であるならば 10% に対する、ね、主のやめなさいが来るんですね。やめなさいが 20% だったら 20% の主のやめなさいが来るんです ね。イスラエルの歴史を私たちが見ると、この歴史の中で良くないことをしている時に、その度合いに応じて主は歓喜を入れるために戦争が起きたり、疫病がね流行ったり、ね、飢饉があったり、人々の争いが絶えなかったり、ね、そういうことがイスラエルの歴史の中にただただありました。なんであったんですか。イスラエルが主を離れて、ね、自分は神様神様と言いつつも、でも実は心は離れて、身勝手なことに本当に好きになり老けて、そして身勝手に歩んでいる時に、その問いに応じて主はその歴史の中においてやめなさいやめなさいということを、ね、ずっと物人ことを通して言ってきているんですね。でそれがイスラエルの歴史の中で、ある時は飢饉、ある時は疫病、ある時は、ね、災い、ある時は戦争、ね、そういうことにつながってずっと現れてきました。空上座りをしている人々と違って、私たち自身は空上座りするものじゃなく、自分が空上を作って、そしてそれに夢中になるものですので、それに対して主はやめなさいということで、今日事細かく私たちに教えてくださいます。イスラエルの歴史、そして主の関わり方、そして今日の御言葉、そして自分との関わり方を今日しっかりと覚えて、もし私たちの中にこういった類のものが、ね、存在して見つかるということであるならば、今日しっかりそういった類のものを断ち切り、そして7倍の罰則、呪い、それに追っかけられるものではなく、ね、祝福に預かるものになりたいと思います。アメン。
でね、これの並行箇所である申命記28章、ね、そこは、ね、祝福のコツから始まるんですけども、それはこのレビ記においては、3節に相当します。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、これらのことをするなら、次の祝福が豊かに注がれていく、書いてあります。 でその前に、ね、この偶像して拝んではならない、それから安息日をしっかり守りなさい、ね、聖女を敬いなさい、それが真っ先に来るんですね。でこの偶像を拝んではならない、これとても大事なんですね。実会の中では、ね、第1回、これがあなたは私を置いて他に神々があってはならない、ね、これが一番最初の戒め。そしてその次第2回、それが、ね、偶像を、作ってはならない、いかなる像も作ってはならない、ね、他の神々を拝んではならないじゃないんですね。だって神様は一人しかいないわけですから、他の神々はいないんです。ただあなた方が作るそのものを神様以上に、ね、主とし、また支配し、ひれ伏して、ね、そういうことをする。ですから神様以上に、誠の神以上に皆さんが大事にする何か、それが結局偶像であるわけです。
よくね、教会の方で奉仕をしていたあの青年たちの中でつまずきの石がポンと与えられる時、何かって言ったら必ずいい聖なんですね。すごいよく青年会の活動をしていて、よく、ね、奉仕をしていて素晴らしい青年だった。なんだけどガールフレンドが一人できたことによって青年会のことを、ね、遅れてくるようになり、ね、言い訳をしながらたまに休むようになりとか、そういうことをやるんですよ。何なんですか。神様を重んじるべき、ね、その相手がもうチェンジされてしまった。今までは、ね、神様を重んじて神様のそのスケジュールに沿って仕えてきたものが、ガールフレンドができたということによって何を、ね、遅れるようになった、ね、で言い訳を作ってあんまり来ないようになった。自分はね、ああ女の子ってデートするからって簡単に思うかもしれないんですけど、神様がしてみれば、今日ここに出てくる26節、自分のために偶像を作ってはいけない。わかるでしょこれ。自分のために偶像を作ったんでしょ。自分のためにね、ガールフレンドをこしらえて、自分のためにボーイフレンドをこしらえて、自分のためにあるプロジェクト、自分のためにあれこれということをこしらえて、そして拝むというのはどういうことかって言ったら、結局、ね、それに夢中になって、ね、他のものが目に入らない状態、それを拝むということなんですね。でそういうことになっている。こういう人は今までまっすぐに歩んでいたはずなのに、そういう自分が作ってしまったその神様より夢中になる、その人物ことによって何をなるかって、そっちに重点を置くようになって、そして結局はどうなるかって言ったら、約束事は守れなくなっちゃう。で約束事が守れなくなっちゃった時に、どうしたのって言った時に、顔色一つも変えないで夢中になっていれば、 なっているほど顔色一つも変えない。で嘘をベロって言うんですよ。もう何ともない顔して、その人の作ってしまった人物ことにどのくらい夢中になっているかということを、その人が言っている言葉を聞けばわかるんですよ。誠実な人だったのに、その人が顔色一つも変えないでベロッと嘘つくということをあるならば、その人がそれだけその人物ことに対して夢中になっているということなんですね。だから偶像崇拝をすると必ず現れるのが、一つ何か嘘をつくんですよ。皆さんがもしある人に、あるものに、あることに関わって嘘をつくようになったら、皆さんはそれを断ち切ってください。恵みは恵みで現れます。真実は真実で現れる、ね、良くないものは良くないもので現れるんですよ。だから今 今まで自分としては考えられないことが、ある人と会ったことによって、あることをしたことによって、あるものに出会ったことによって、ベロって嘘つくようになったということになったら、皆さんこう思えばいい。嘘つきは、ね、日本では泥棒の始まりっていうよね。ね、日本語すごいな。そうなんですよ、嘘つき、そいつが私たちの命を泥棒してたんですよ、ね、悪魔サタンは嘘つきなんですよ。だから人物ことと関わって、神が喜ばない人物とことと関わった時、その時に口から出まかせが出てきます、嘘が出てきます。そしたら自分たちは思うべきなんですよ。あ、私今良くないことをやってる、良くないものを持ってる、良くない人と会ってる、これが正しいんですよ。空想座をすると嘘をつくって今言いましたよね。次、聖女を敬わないって書いてありますよ、ね、どういうことかって言ったらね、礼拝に来る時もあることに関わってから心あらずで違うになったから、へっへっへっへって、あ、今日礼拝だからね、整えてっていうことじゃなくて、その整える違うを人物ことに全部夢中になって全部捧げ尽くしてね、空っぽのね、人間だけがここに来るということになってしまう。これが良くない、ね、ものを作ってしまった時に現れることなんですよ。皆さんが人でも物でもことでも良い人物ことに出会った時というのは、皆さんは少なくてもその出会った良い人物、ね、それによって皆さんの言葉が変わり、趣が変わり、ね、行動が変わり、その良い意味が現れるということだけど、良くない人と物とことと関わったら、今までやらなかったことをどんどんする。礼拝、それを軽んじるようになる、聖女を敬わなくなるということがここにはっきりと書いてありますので、皆さんが今自分の中にもし空想を作っているとするならば、今日の御言葉を通して点検をして、自分の中にあるものは何なのか、それをしっかりと見つけて、そして今日決着つけてほしいと思います、ね、
この偶像、ね、エリールはもともと無益とか無駄、そういう意味がありました、ね、また英語では、ね、偶像のことをイメージ言ったり、あるいはアイドルと言われたりしますね。まあ、共に非常に的確な表現ですね。日本でアイドルというと、なんかテレビをつければ、ね、なんか綺麗で可愛い女性とか、ね、男性とか、ね、そういうのが出てくるんですけども、要するにそういう夢中になるものですね。神様を差し置いてそちらの方に夢中になってしまうもの、ね、今もまさに、ね、もうこういう携帯電話、ね、こういうものを通してイメージが、ね、携帯電話から入り込んできて、でそれの方に夢中になって、礼拝中も、ね、もうそちらの方に夢中になる、もう礼拝、神様との関わり、これがそっぽを向かれてしまうようになって、もう頭の中に、ね、聞こえてきちゃうんですね。パチンコ中毒の人はもう布団かぶってもパチンコの音が聞こえてくる、ね、私も小さい頃スーパーマリオブラザーテレビゲームだったんですけども、寝てもなんか BGM が流れてくるんですよ、頭の中にそれほどやり込んでしまったり、あるいは、ね、そういう礼拝中とか、ね、あるいは何かしなくてはいけないここぞという人生の大事な時に、それが、ね、もわもわと頭の中に浮かんできて、ね、あの人が、ね、素敵とか、そういうイメージ、ね、アイドル、それこれに気をつけなさいって、書いてあります。使徒ヨハネも、あなた方は偶像に気をつけなさいって、ね、第一ヨハネの手紙の最後に書いてありますね。アイドルに気をつけなさい。 本当に私たちはですから、ね、今の時代なんか仏像とか石像とかそういったものを、ね、クリスチャンは、まあ、そういったものは気をつけるでしょう、しないでしょう。むしろ皆さんが気をつけるべきはこのようなイメージ、ね、アイドル、ね、そういったものですね。刑事録の方には、ね、もう終わりの時代にその獣が、ね、もうその像、ね、偶像に物を息を吹き込んで、ね、物を言わせるようにして、ね、もうそれがアイドルが動くんですね。もう今インターネットの中でバーチャルアイドルが、ね、架空のなんか、ね、指示で組み合わせされたアイドルが出来上がったり、まあ、そういう時代にいよいよなってやるんですけど、神様から引き離してそちらの方に夢中にさせる、ね、これあらゆる時代においてこれがはびこっているわけですね。昔の時代においては、ね、そういう偶像こちらの方に、ね、何しろ神様は見えないお方です。見えるものに集中させてそちらの方にのめり込ませてそして引き離す、ね、これが悪魔サタンの攻撃です。でこの偶像これに従おうとする人、ね、このレビ記の26章の、ね、1、2、3節、この順番が 大切だ。先ほど言ったんですけども、だからまず偶像、ね、これを偶像に、ね、心を許してしまうならばこの2節がおろそかになる。すなわち安息日を守ることやまた主の聖所を敬うことがおろそかになる。すなわち主日礼拝とかまた主を敬う心がおろそかになってしまう。でさらにはこの3節、ね、あなた方は私の掟に従って歩み命令を守りそれを行うということができなくなっていってしまうんですね。偶像に、ね、のめり込む者に心奪われるならばなかなか主の命令が守りを行えなくなる、ね、命令聞かないあるいは背くようになる、ね、子供がもうスマホにゲームに夢中になればなるほど親に対して反抗になりますね。反抗心が起こってくる、従われなくなってくる、ちょっとした、ね、規律正しいことができなくなってくる。これ全部イメージアイドル、これに心を奪われてしまっているからです。ですから祝福の最低条件それは、ね、この3節なんですけども、もしあなた方が私の掟に従って歩み私の命令を守りそれらを行うなら、ね、これらのことをする人には神様が次の素晴らしい祝福が、ね、与えられます。4節、私はその季節に従ってあなた方に雨を与え地は産物を出し畑の木々はその実を結びあなた方の麦打ちはブドウの取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続く、あなた方は満ち足りるまでパンを食べ安らかにあなた方の地に住む。アメン。で、麦打ちはブドウの取り入れ時までって書いてありますね。麦を収穫するのは3月から4月にかけてなんですけども、ブドウの取り入れは9月です。で要するに3月4月に取り入れた麦を打つ、ね、要するに脱穀するんですね。その麦打ちはなんと9月までずっと続く。それほど、ね、3月4月に収穫できる量が素晴らしく多いんですね。
要するにね、1ヶ月で負担ね、普通はあの収穫が全部もう脱穀が終わるということなのに、プラス5ヶ月分が与えられたということなんです。これが偶像崇拝をしない、自分のためにアイドルを作らない、ね、そして神と人の前で、ね、誠実なその舌、嘘つかない舌をちゃんと保つ、そして主が仰せられた掟を毎日、ね、その都度与えられた通り、ね、守り行うということであるならば、その人の、ね、畑が守られ祝福され実りがいっぱい実るんだけど、1ヶ月で終わるその収穫が、ね、脱穀が、収穫による脱穀が、ね、プラス5ヶ月分が与えられて、9月まで、ね、それをしなければならない。嬉しい悲鳴ですね。うわあ、もう9月までこれやらなきゃいけない、うわあどうしようって、嬉しい悲鳴ですよ、ね、9月まで。その次また書いてありますよね。どうぞ。
6節、ね、私はまたその地に平和を与える。あなた方は誰にも悩まされずに寝る。私はまた悪い獣をその国から除く。剣があなた方の国を通り過ぎることはない。あなた方は敵を追いかけ、彼らはあなた方の前に剣によって倒れる。あなた方の5人は100人を追いかけ、あなた方の100人は万人を追いかけ、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる。アメン。
皆さんの住んでいるその土地に主が何を与えるって書いてありますか？平和ね。しっかりいただけるものを、そのいただくというね、望みを持っているんだったら、しっかりその言葉を自分の口で宣言してください。じゃあ6節に、主が皆さんの土地に何を与えるって書いてありますか？アーメン。平和を与える、ね、あなた方が横になっても、ね、あのね、恐れることがない。皆さんを横になっている時に、横になっている寝ている時に一番無防備だよね。その無防備な時に、ね、安心していつも寝れるように、ね、恐れることがないように、ね、知ってくれるということがそこに書いてありますね。そして本当にどうにもならない煩わしい、ね、獣をその土地から、皆さんがいる場所から、ね、取り除くということなんですけど、これはね、畑を荒らす、ね、もの、人、物、こと、皆さんの生活を脅かす人、物、こと、それを取り除くって書いてあるよ。
で、さらに、ね、9節、私はあなた方を顧み、多くの子供を与え、あなた方を増やし、あなた方との私の契約を確かなものにする。アメン。で、多くの子供が与えられて、ですから、ね、収穫が多くなるんです。収穫はなんでこんなにも、ね、麦打ちがそんな、ね、続くのか。それ、たくさん食べさせなくてはならない命が生まれて与えられるからですね。当然支出が多くなるわけです。活動が多くなり、また、ね、人数が多くなれば出ていくものも多くなるって、あ、どうしよう、たくさんこの教会に人が増えたらどうしようって、ね、皆さん心配してないでしょうか。まあそのぐらいの心配するのはまあ結構なんですけど、でも心配する必要ないんですね。主がその支出が多くなる分もちゃんと満たしてくださるからです。で、この偶像を捨て去って、ね、もういらないイメージ、それを捨て去って主の御声に聞き従って、それを守り行うなら、この幸い、この祝福が与えられるんです。命も多く広がっていく。さらに10節、あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを運び出す。アメン。ですから倉庫の中にもうたくさん収穫物が入る。で、それが、ね、もう1年間ずっとその中から耐えることはなくて、そして、ね、その翌年新しい収穫が出たならば、その古いものを、ね、倉庫の中から出さなきゃ新しいものを入れられない、それほどまでに満ち足りるんですね。主を恐れ敬うこと、主の御声に聞き従うこと、ね、主の命令、主の掟に従って歩み、主の命令を守り、それを行うなら、これをキープし続けるならば、この祝福、この幸いに預かることができるんです。
私たちを襲いかけるその剣というものがはびこることがないということなんですね。そしてもう一つは、私たちの敵が私たちに、ね、現れたとしても、ね、彼らは私たちの剣によって、ね、彼らは倒されるということが書いてありますよ。御言葉の剣によって、実際の剣によって倒されるということはそこに書いてある。あなた方5人が100人を追い散らすということが書いてある、ね、5人ぐらいで100人ぐらい、ね、束になってきても、ね、それを勝つことができるということが書いてあって、ね、そして主は私たちに、私たちの先祖、ね、アブラハムに そして私たちの最初の先祖に言ったこと、埋めよ増えよ地に満ちよだよねって約束した通りのことを成就する。誰に偶像崇拝をしない、ね、アイドルを作らない人、聖女を敬う人、主の仰せられたその言葉を、ね、それを守り行う人に、これらのことを全部保証として、ね、全部与えてくださるということで、あの私たちの先祖と、ね、あの交わしたその契約を主はね、御言葉を伝える、あのそれを守り行う人は同じ契約者としてそれを見なしてくださる、ね、アブラハムに契約したその言葉を私たちのも同じ契約者として、契約者としてそれを全部主がね見なしてくださるということで、埋めよ増えよ地に満ちよが私たちに与えられて、ね、それが私たちの子供たちが産んで増えて地に満ちるということで、まだ私たちの家におけるその家畜、ね、そのものが産んで増えて地に満ちて、ね、いくということはこう書いてあるんですね。そして祝福されて蔵の中に収めていたそのものが食べきれない、食べきれず、そして新しい収穫したものを蔵の中に入れなければならないんだけど、入れるためには古いものを、ね、全部運び出してから新しいものを入れなければ、ね、入れることができない祝福があなたたちのものだよということが書いてあります。信じたものの、信じたものの、信じたものの得るべき保証なんですよ。何を信じたもの、偶像を作らなかったら、アイドルを作らなかったら、こんな祝福は私のものだ、ね、嘘をつかずに聖女を敬ったら、これが私のものだ、主の仰せられた日々の、ね、やめなさいをやめて、日々のしなさいをすると、これが私のものだということなんですよ。簡単でしょ。アーメン。
ただしそれに聞き従わない、ね、偶像を作ってしまう、あるいは主の御声が語られてもそれを無視する、聖女を敬わない、ね、安息日を敬わないということであるならどうなるか、それが14節以降に書いてあります。もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、私もまたあなた方に次のことを行う。すなわち、私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らさせる。あなた方は種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べる。まず主の御声に聞き従わない、それを守り行わないならば、ね、まず、初級段階の、ね、まあ、レベルで言えば1、ね、レベル1の災いが降りかかります。それは恐怖がその人の上に望まされる、ね、特に何もないのに、でもなんかいつもビクビクしてですね、あ、何かあるんじゃないか、恐れが心支配するようになります。さらに肺病と熱病って書いてあるんですけども、肺病、まあ、呼吸器系の病ではあるんですけども、別訳では、ね、焦燥とかあるいは消耗、もうですから何か、すぐに息切れしたり疲れたりするんですね。もういつもですから、いつもなんか疲れたらへいへいへいへい、もう肺が、ね、息切れが、そういう感じです。それから熱病、熱の病って書くんですけども、他にも激怒、ね、激怒とか興奮とかそういうふうにも訳すことができます。ですからそういう人はもうカッカカッカ熱く、ね、なりやすいんですね。すぐに怒ったり、もう、興奮状態になってしまったり、それから、ね、目を衰えさせ心をすり減らされる書いてあります。目が衰え、心がすり減ってしまうと正常な判断ができなくなりますね。目が、ね、衰えてしまう人、もうそういう人は何が祝福であり何が呪いであるのか、それを見極めがつかないです。目が悪い人はもう 他の人がもうダメだよそんな男に言っちゃって、ね、そういう明らかにもうしちゃダメなこと、もうダメだよそれ絶対詐欺だよっていうことに平気で引っかかったり、あれそういう、ね、男そういう女に平気で引っかかってしまったり、ね、普通の人じゃ考えられないような、なんであからさまに騙されるようなところにわざわざ行くのって、そういう目が見えない人はそういうふうになってしまうんです。どんどんどんどんですから災いに次ぐ災いになって、そして、ね、あなたが種をまいても無駄になる、あなた方の敵がそれを食べる、ね、もうそういう詐欺の業者がそれを食べ、皆さんのせっかく稼いだものを食べてしまったり、ね、そういうことに、ね、皆さんがせっかく、ね、稼いだものを、ね、それを悪い女に、ね、持っていかれたり悪い男に取られたり、ね、そういうことになってしまう、ね、本当にですから災いに次ぐ災いになってしまいます。まあ、これが第一段階ですね。
ですね、要するにこのアイドル、自分が作ったアイドルに無頭になった人、それによってね嘘をつくようになった人、それによって聖女を敬わなくなった人、それによって神がするなっていうことをするね、しなさいわね、それをねしないという人になった人にこういったことが起きると言ってるんですよ。肺が弱くなるということは何かと言ったら正常な動きができない、ね、正常な動きができない。だから100メートル先に、良いものがあるということなんだけど、普通の人は普通に歩いていくのに100メートル先に良いものがあるって言ってるのに、その人は肺がついていけないんですよ。だからね、ヘゲヘゲして行ったところでもう全部みんなが取っちゃう。こないだ私足が棒になっても大変だった、ちょっと運動しなきゃいけないなと、もう本当にだから多分私今メッセージしながら、ああ多分ああいう状態だろうねってね、目の前に見えるんだけど私の足がついていけない。だからそういう状況になってしまうんだろうなって、なんかすごくリアルに今ちょっと分かったような気がします。だから競争というものができる力がない、もう競争するのにエッコロショーができた、へっってなっちゃってるから、んそんで裂病によって目が衰えるということなんでね、良いものが見えないんですよ。良いものは隠れてるの、聖書見てもそう。だから叩きなさいとか探しなさいとか求めなさいって書いてあるじゃない。良いものは隠れてる、だけど悪いものというのは隠れてないものっていうのは悪いものでしょ。だからそういう人は目が衰えているから、良いもの隠れているものは一切それを探し出すことはできない、ね、霊的に盲人になってるから。それで何をするかって言ったら、良いものは隠れてるって言ったよね、悪いものはね自分から来る。そう、自分から来るんですよ。悪いものは自分から来るんですよ。おい、なんとかっていうパチンコ屋今日なんかオープンだってよって、悪いものは自分から来る。一杯引っ掛けに行かないかって自分から来る。悪いものは自分から来るんですよ。良いものは自分が探さなきゃ、求めなきゃいけない。叩かなければね。だからこの法則からしてね、もうその法則に預かることが一個しかないでしょ。良いものには預かれないから、ね、悪いものね、もう本当にその悪い磁石を持って神にね従わなかったその人をもう見つけ出してその人に来るじゃない。主が許した呪いですから。そんで目が見えないからあらゆることに失敗してしまいます。そして目が見えないから向こうから来たものに対してだけ反応するしかないね。いい、目が見えないから自分が見つけることができないから、自分を探し求めて来たものに対してだけ反応できるの。そしたら自分は神を離れて神が忌み嫌うものをねやっているから、しているから、その人に向かっていいことが来ると思いますか、ね、来ないですよ。悪いものが来ますよね。そしたら悪いものばっかりが来るのを、それをよりどりみどりで、ね、 悪いものばっかり受けるしかないということがここに書いてあるんですよ。だから聖書っていうのはね、すごいこと細かいなと思って、こんなありがたい書物はないと私は思います。
でこのね、第1段階目のこの災い、ね、これによってもう懲りて、ね、主の道に立ち返れば、ね、偶像を捨て去ればいいんですけども、でも、ね、まだこれでもまだ諦めずに自分のアイドルを捨てない、ね、そういう人に対してが、ね、第2段階、ね、レベル2の災いあるんですね。18節から、もしこれらのことの後でもあなた方が私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍も重く懲らしめる。私はさらにあなた方の力を頼む高慢を打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。あなた方の力は無駄に費やされる。あなた方の地はその産物を出さず、地の木々もその実を結ばないであろう。ね、もう鉄板になってしまうんですね、土地が。で天も鉄のようになって雨を降らせない、土地も青銅で、ね、何も実らさない。でもそれでも人は、ね、食べていかなくてはなりません。で耕すんですけども、もう皆さん考えてみてください。青銅の土を耕すってどれほど、ね、苦労、ね、力が、ね、いるものでしょうね。徒労に終わるんですね。あなた方の力は無駄に費やされるって書いてあります。
自分の畑なんだよね。そこにね、一面を全部青銅で、ね、覆われている、ね、そんでそれを耕かすためにはこの青銅を全部壊さなきゃいけないでしょ。ちょっとした土ぐれじゃなくて精度だよ、ね、すごい硬いよ、ね、それを、ね、耕かそうと思ったらどれだけ、ね、大変なこと。でもね、すごいんですよ。精度でしょ、耕かすためにクワを入れたらどうなるの。ララララララララララって音が出るのかしら。キンコンカンコンココココンってもうけだだましい音はすごいんですよ、ね、いやなんか仕事してるなって、すごいなって、ね、それで周りの人はね、いやなんかすごいよって、あそこなんか、ね、今度成功するのかしらって噂ばっかり、ね、すごい一つの仕事をするのにもうキンコンカンコンコンってなんかいかに仕事してる。それをもう、もう制度だからたくさんしなきゃいけないよね。その都度キンコンカンコンココンコーンってなってるよ、ね、そしたらけだだましいその音が人から聞こえる、人の耳に聞こえるときはすごい一生懸命仕事してる、ね、そのように聞こえるからみんな思う、いやあそこの会社、ね、あそこの家、あそこの畑なんかすごいよねって、あんなにもう朝から晩まで、ね、もう寝る間を惜しんでやってるよやってるよ、いやいやいやすごいな、真似できないなと思ったんだけど、あらあらあらあらあら、ね、収穫の時見たら、ね、一粒もない、キンコンカンコンキンコン、だって実れないよ、聖堂だもん、ね、聖堂だもん。私たちが偶像崇拝をするのは、ね、いわゆる世の人々が偶像崇拝をする、それとは違って、そういった偶像には私たちは目もくれない、そして拝むことはないということなんだけど、自分が自分も知らないうちに作ってしまったそのアイドル、ね、偶像、ね、そのものを、ね、私たちが拝んで夢中になるっていうのが拝むっていうことなんですね。いいですか皆さん、夢中になるっていうことが拝むっていうことだからね。その夢中になってしまって、それで私たちが受けるその仕打ちというのは、ね、聖堂の地面ですよ、畑、ね、鉄の空ですよ。本当に大変。どういうことかって言ったら、上からの恵みは一切来ない。 神様がね、恵み深い方ですから、信じていない人たちにも太陽と雨を、ね、祝福を等しく与えてくださいますよ。なのにこのキリストを信じていながら自分でアイドルを作った人には電を閉ざす、一切閉ざすんだけど、どれだけ閉ざすって書いてありますか？鉄板にするって書いてある。鉄板にするって書いてある。そんでその畑は聖土で覆っちゃう、どういうことか書いてあるんです。だからどういうことかって言ったら、主は私たちが祝福から離れるようなことをすれば、それに気づいて、気づかないものに対して気づいて、気づいてね、それでしっかりと元に戻りなさいということ、それをさせるためにあらゆる災いが起きているのを、それをほったらかしに主はなさるんですよ。主はなさるんですよ。
そこで悔い改めて、ね、立ち返ればいいんですけど、でもそれでもまだ自分のアイドルが好きで、ね、いや私はこれに絶対しがみつくんだ、そういう人にレベル3が待ってるんです、ね、21節からです。またもしあなた方が私に反抗して歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって7倍も激しくあなた方を打ち叩く。私はまたあなた方のうちに野の獣を放つ。それらはあなた方から子を奪い、あなた方の家畜を耐えさせ、あなた方の人口を減らす。こうしてあなた方の道は荒れ果てる。さらに7倍ですね。さっき7倍だったのがさらに7倍、7、7、79ですね。それほどまでの、ね、災いです。で、ね、獣が、ね、その国の中に入り込って、子供やまた家畜がその獣によって奪われてしまうんです。で、人口が減って道が荒れ果てる、ね、もう往来が、もう獣がいつ飛び出てくるかわからない、ね、人生の道筋にもういつ獣が食いついてくるかわからない、子供がいつ割れるかわからない、ね、そういう状況がこの、ね、3段階目の災いです。そこで悔い改めて立ち返ればいいんですけども、でもそれでも立ち返らない、ね、レベル4、23節ですね。もしあなた方がこれらの私の懲らしみを受け入れず、私に反抗して歩むなら、私もまたあなた方に反抗して歩もう。私はまたあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を打とう、ね、ですから主に反抗して歩むことがもう癖になっている人に対しては、主もまた、ね、共に歩むんです。何のために主が歩むか、ね、いつも付きまとって災いを振りかけ続けるために主が共に歩む、ね、これ嫌ですね。7倍、さらに7倍、ね、49×7 倍のその災いになります。その内訳が25節から、私はあなた方の上に剣を望ませ契約の復讐を果たさせよう。またあなた方が自分たちの町々に集まるとき、私はあなた方の間に疫病を送り込む。あなた方は敵の手に落ちる。私があなた方のパンのために棒を折るとき、10人の女が一つのかまどであなた方のパンを焼き、はかりにかけてあなた方のパンを返す。あなた方は食べても満ち足りない。ですから剣の災い、こう契約の復讐と書いてありますね。契約を破り続けたことの復讐が実際に起こってしまう。で、疫病が、ね、こういう、ね、何か集会が定められると、その集会に、ね、疫病が送り込まれてしまう。で、さらにパンのための棒を折る、ね、主は要するに食料の、そのせっかくの食料の、物道具、その源を折って、へし折られてしまって、で10人の女が一つのかまどでパンを焼いて、はかりにかけて、もうそういうことになってしまうんです。
どういうことがわかる？10人の女、これよく聞いて、女が10人ということは、どういうことで、台所を扱っている女がね、10人もいても、そのね、 台所に立って物を作れる女は一人しかいないっていうこと。だから救命は台所に立つ術がない、ね、材料がないっていうことを言ってるの、ね、それでパンを焼きました、ね、パンを焼いたのにせっかく焼いたパンを、ね、イスラエルはこうやって焼くじゃん、こう、ね、こうあの石窯の方にこうやって入れて焼くよね。せっかく焼いたパンだよ、10の家庭があって9つの家庭が焼くパンない、1つのパンやっとありつかつけて焼いたよ、焼いたのにヒューッと足そうとしてね、入れたところでボキッと折られて火の中にやっと手に入れた粉で作ったパンが火の中にポンと落ちちゃうねえ。あんな火の中に手を入れてそれ出すわけにはいかない。そういったことが起きるって言ってるんですよ。ね？アイドルを作る。主が忌み嫌う。ね？夢中になるもの、それをね作ったら、それをやめないでずっとそれを持ち続けたら7倍7倍7倍7倍。ということなんだけど、これ今4回目だよね、7倍の3回目、3回目で3回目でね、10の家があってね、10世代がいてね、9つの世代はね、パン焼く粉もないね、やっと一つの家がパン焼く粉があったんだけど、せっかく焼いたものが棒がポキッと降りて火の中に落っこっちゃう。大変だよ、これ3回目。人間かたくなだね。なんでここまで、ね、状況になっても主に立ち返ろうとしないんだろうか。恐ろしいぐらい、ね、でどういう人がそういうことするか分かりますか。ここに座って上っ面に御言葉をね、聞いてないのに聞いてるふりしてやってる人たちは無頓着なんですよ。感覚がないの。だからそういうこと平気でやるの。わかる？体に思いに感覚がないから、あんなひどいことがあってもそれを感覚がないからね、まだやるの、まだやるの、まだやるの。魚の記憶って何秒って言ったっけ？3
秒でしたっけ、
ね、確か魚の記憶3秒とか、ちょっともし間違ったらごめんなさいね。あ、何秒なんですよ。全くその状態やって失敗したんだけど、見た時にはもう忘れてるね。ひどい目にあってね、失敗したんだけど、パスタっつって前見た時には忘れてる。そういう状況になるんだよ。恐ろしいでしょ。恐ろしいんだけど、なんで治らないの。パスタ前見た時には忘れてる。だから同じこと繰り返しする。同じことを繰り返しするということはね、恐ろしいことなんだよ。そのね、私はしょうがない、今言った通りですよ。同じことをね、何十年も繰り返し吸ってる人というのはね、その繰り返しされて自分に来るその災いというものが、毎日自分に災いがね来るんだけどね、災いによって言われたこと、やられたことね、損したこと、それをね三歩歩けば忘れる。それが呪いなんです。自分が災いにあったことを忘れる。それでまだ同じ災いに遭う、同じ災いに遭う、これが呪いなんですよ。同じ罪を犯す人というのはその呪いにかかってるんですよ、ね、もうやめようと思ったんだけどね、散歩歩いたら忘れちゃう。
で主からのね、もうこれやめなさい、これを くまでやめない、ね、それに対してはまたさらなるレベルが高い、ね、災い、レベル5の災いが27節からです。これにもかかわらず、なおもあなた方が私に聞かず、私に反抗して歩むなら、私は怒ってあなた方に反抗して歩み、また私はあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を懲らしめよう。あなた方は自分たちの息子の肉を食べ、自分たちの娘の肉を食べる。で、これ深刻ですね。でも聖書には書いてあります。この災いは確かに、ね、北イスラエル王国預言者エリシャの時代に起こりました。でなぜもう預言者エリシャの時代から、いやそのエリシャの前のエリアの時代からもうずっとイスラエルに対してもう主に立ち返りなさい、ね、主はもう天から火を下すような不思議な印を起こし、また3年半の、ね、天が窓鉄板のようになって、ね、雨を降らせない、そのような奇跡印、それを見てもなお悔い改めないで自分の好む、ね、偶像礼拝、ね、自分の好む女、ね、イゼベル、ね、そちらの方に従って行ったから、ね、もうついにはもうこの、ね、自分の子供の肉を食べるまでに、ね、イスラエル、そこまで落ちぶれてしまったんですね。そこまで荒廃してしまいました。
今聞きましたか、あの時代に3年半もの、ね、天が鉄板になって、それで雨が降らなかったということを今言ってるんですよ、ね、さっき鉄板になって天からの、ね、その恵みがないよって言った時には皆さんまだリアルな、ね、ことがちょっと少なかったかもしれない。皆さんよく聖書を知っているから、ね、エリアの時代に3年半っていうのをよく知ってるよね。そうするともう少しリアルに、あ、そうか、あの時に今度から皆さん思うよね、あ、天が鉄板になってたんだ、だから雨が降らなかったんだ、どういうことが分かるよね。子供を食べるということがそこに出てきますよ。今日は、ね、くじ引きで、ね、お前の子供、明日は私の子供を食べよう、ね、ありますよ。本当にね、なんで、なんで自分がこしらえたアイドルのためなんですよ、ね、神が忌み嫌う人、物、こと、趣味、ね、飲み、打つ、勝つ、買う、勝つじゃない、買うだ、あれ、ね、飲み、打つ、買う、ね、これアイドルにしちゃう、ね、無痛になってる、その人にこれが付きまとうということなんです、
はあ、でさらに、33節、これも、ね、イスラエルに起こったことです。私はあなた方を国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追おう。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は廃墟となる。ご実際、ね、北イスラエル王国においては、ね、アッシリア帝国のその、ね、攻撃にあって、補修されて、そして今はもうなおその北イスラエル王国の十部族、失われた十部族として今どこにいるか、ね、分からない状況です。今なおこの呪い、この災いが、ね、剣が追いかけている、そういう状況です。また、ね、南ユダ王国は、ね、バビロン補修に遭いましたね。70年ずっとバビロンという、ね、敵国に捕らえて散らされて移されてしまった、これ実際にイスラエルにおいてあったことです。このイスラエルの、ね、2500年の離散、ね、バビロン捕囚以降の2500年の離散の根本、それを作ってしまったのは偶像礼拝、そしてその偶像礼拝の元を作ったのはソロモンなんですけども、ソロモン、彼もともと偶像礼拝するような、ね、毛がある王ではありませんでした。主に聞き従う、ね、ダビデの子として、本当に主から定められて、最初はいい王様として歩んでおりました。栄えました、ね、どの時代どの国よりも栄えた王として、ね、ソロモンは知られているんですけども、でも彼をダメにして彼に偶像礼拝をさせるようにしてしまったもの、これね、彼にとってアイドルとなったものは異性でした、ね、異性、このアイドル、こ それをソロモンは、ね、御所を大事にして神様の教えよりも大事にしてしまったんです。ソロモンのところに、ね、もう偶像礼拝やめなさいって、もう主を恐れ敬わないことを、それストップしなさい、そのように言う預言者が2回にわたって、ね、使わされたんですけど、しかしソロモンはそれでも悔い改めることをせず、で結局もうその2回目の警告、それに対して蹴ってしまったこと、これが最後となって、ね、もうソロモン、まあ、自分の好む、ね、偶像礼拝やまた、ね、アイドル探しとか、ね、その女性とのその関わりとか、ね、まあ、それはその人生の中でできたかもしれませんけれども、ソロモン、ね、人生の終わりどうだったか、本当に虚しい、全てが虚しい、なんと虚しいことよ、ね、ソロモン伝道者の書でもう 何回も虚しい虚しいって言いますね。ソロモン伝道者の書で、ね、女は黄泉よりも苦々しいとか、なんかそんなことを書いてますね。それはそうです、彼、ね、彼にとって女性はそういうものかもしれません。でも私にとって、あるいは皆さんにとっては違いますね。ソロモンがなぜ女が死よりも黄泉よりも、ね、愛おしいなってしまったか、それ彼が、ね、女を御所大事に神様よりも上に立ってたから、だからその呪いが彼に下ってしまったんです。ソロモン、ね、この北イスラエル王国、まあ、南ユダ王国に偶像礼拝をもたらす根本的な、ね、王様になってしまいました。
神の息子たちが、神の子たちが人の女を欲しがって下っていたというところが聖書に書いてあります。創世記にカインとアベルが行って、アベルがカインに殺されます。そしてアベルの代わりに神が与えてくださったセツ、そしてセツのその子孫、ね、その家系の人たちは神の子供たち、ね、神の人ということで、片方さすらい人となって、そして神の前から離れて生きているそのカインは普通の、あの人だったんですね。だから神を離れて生きているから、恵みなしで自分の自力で生きることしかなく、どうしても恵みがなく自力で生きる人というのは、ですね、物を自分の自力で得ることしかないから険しくなるんですよ。物を得るためには誰かを押しのけなければならない、ね、打ち叩かなければならない。だから力が強い人がその世界において、あの生活の条件だとか、ね、いろんなものが優位になっていく、でそういう世界が片方にここにあって、神の恵みを受けて、ね、行く世代が、節の子孫がこうやっていたんだけど、ある時こう節の子孫がこっちをパッと見たら、ここに女がいたんですね。その女が綺麗に見えたということで、節の子孫はこの女に下っていくんですよ。神を置き去りにして、それで下っていて、自分が好きな女をめどって、それで結婚をしますよ。それでそこから子供が生まれるんですけど、このセツの子孫が行って子供が生まれる前までっていうのは、ただの力強いやつだけがそこに行ったのに、セツの子孫が神にあって磨かれた知恵、権威、力、威力、その諸々身につけたものを持って神を置き去りにして向こうに行っちゃった時、この遺伝子が喧嘩早い遺伝子と、このあらゆることにね、長けている、この良いね、知恵を持っているこの遺伝子がパッと結合したんですよ。そしたらそこから古代の勇士たちが生まれたって聖書に書いてある。その勇士たちが生まれてどうなったかって言ったらね、争いによって成り立つ世界になって、ね、あらゆる争いをして、ね、女も自分でいいなと思ったら力づくで、物も自分でいいなと思ったら力づくで、ことも自分でいいなと思ったら力づくで、それをずっとやっているうちに、人間のこの住む世界というものが、もう神様が見た時にどういう世界になったかって言ったら、人を作ったのを神が嘆いたっていうことが書いてある。どういうことかって言ったらね、 神を信じる者と信じない者が結合すると生まれる子供が獣が生まれる、ね、喧嘩も強くて頭も良くて、だからね、人一番治せない治らない人ってどんな人か分かりますか。単純な罪を犯す人っていうのは治るの。頭使わずに本能に乗ってね、お腹空いてるからパン食べた、ね、遠いとこ行かなきゃいけないんだけど電車賃がないから、ね、この電車乗ってしまったとか、この単純な罪、罪は罪ですよっていうことなんだけど、ね、そういうことじゃなくてどういう罪を犯すかって言ったらね、お金がなくて電車をタダで乗るんじゃなくて、お金があるんだけど電車賃がもったいないから、なんだっけ、入場券だけを買ってそれで入って、それでなんだか私はわからない、どうやってやるのか、ね、それで長い間の区間をね、タダで乗ってしまうという人たちがいるよね。こういうのね、昔の悪い人の類なんですよ。ポケットにお金があるのに、ね、罪の具体的にこう犯す人が生まれてくる。神の人と神の人じゃないものが結合すると罪を具体的に、ね、よく頭使って、ね、それで犯す、ね、子供が生まれてくる。でそういう子供がどんどんどんどん増えて世の中めちゃくちゃになっておかしくなって、神は何て言いましたか。私は人を、ね、作ったことを嘆く、私の霊は彼らと一緒にいないということを言いましたよね。それで起きたのがノアの洪水なんですよ。もうこれ以上は起けない。なんでノアの家族までもその彼らの類に、ね、なってしまうか、じゃなかったら彼らにやられてしまうか、それしかないから。それで起きたのがノアの洪水なんですよ。じゃあさっきの話に戻りましょう。なんでノアの洪水が起きたの。セツの子孫が人の娘が欲しくて神を、ね、忘れて、それで行ってしまって、そこで生まれた子供たちが世の中をめちゃくちゃにした。その前まではどうだったんですか。こっちはこっちの世界、こっちはこっちの世界で、ね、カインの世界、セツの世界というところでちゃんと生き、ね、辛くない世界がここにあったんですよ。なのにこの世界がもう全部閉ざされてしまったということなんですね。だから本当に私たちは神が忌み嫌うもの、ね、それを絶対に作っちゃいけない。
ソロモン、ね、彼はこの後のイスラエルに偶像礼拝の、ね、その前例を作って、そして、ね、人々が偶像にアイドルにイメージに、ね、そちらの方に、より頼むという習慣が、ね、作られてしまって、それがもう積もりに積もってバビロン捕囚になってしまいました。バビロン捕囚によって、その70年、ずっと異国の地、敵の国でずっと捕囚として、ね、辛い生活を送っていたんですけども、で神様はそれに対して恵みを施して、ね、そこから返してくださいました、ね、返してくださるんですけども、でもなお帰ってきたばかりなのに、ね、早速違法の女を、ね、めとって、でそれで、ね、結婚して価値観が違う、ね、もう神の言葉の価値観とは違う女あるいは男と、ね、結婚して、でそれで、ヘブライ語もわからない子供が育つようになってしまった、ね、エズラはそれを聞いてもう服を裂いてもう本当にショックを受けてずっと職、ね、職が取れなかった、もうただぼんやりしているしかなかった、ね、そこをエズラは立ち直って改革を実行したんです、ね、イ スラエル、ようやく70年のその捕囚から帰ってきたイスラエル、それがまた再びあのソロモンのと同じ間違いをもうしてしまい、そしてその道を早速歩み始めてしまってる。そこをね、改革したんです。この異邦の女たちと、またそれによって生まれてしまった子供たちをね、彼らを追い出しました。ね、これ本当に身を切るような辛さ、ね、なんでそこまで思うかもしれませんけれども、本当にそこまでしたからこそ、当時の、ね、そのエズラの時代、その後の時代は、ね、しばし平安な時代が訪れたんです。
神様がね、何もこぴどい方ではないですよ。どういうことかって言ったら、異邦人の女で、異邦人の、ね、人で、神の民に加わってしっかり生きていて神に守られた人たちは聖書にも出てきます。彼らはこのイスラエルの民の中に加わるときに、自分たちが今まで拝んできたその人物こと習慣もろもろを全部捨ててイスラエルに加わるんですね。だからあの主が彼らをことごとく守りました。皆さんがよく知っているルツもそうでした、ね、ラハブもそうでした、ね、異邦人だからつって神が追い出したんではないです。異邦の女がイスラエルの男とユダヤ人と結婚して、ね、ヘブル人と結婚して、そしてヘブルの言葉を、ね、抹殺したんですよ。子供たちにヘブルの言葉を、ね、それを覚えるチャンスを与えず、家の中に置いて、そして子供とお母さんがいつも喋るのはお母さんの国の言葉の、ね、言葉で会話をしていた。どういうことか分かりますか。ヘブルの人として子供を産んどいて、ヘブルの中に置いて異邦人、ね、ヘブル人を装った本物の異邦人をそこで作り、そしてヘブル全体を全部ね、もう飲み尽くす、食い尽くすっていうことがそこにあるわけなんです。言葉というものが、ね、あのその国の言葉がヘブル語じゃなくなっちゃうんです。そのままほっとくと、それであのエズラが色を失った、ね、嘆いたということがそこに書いてあるんです。言葉、それどれだけ大切か、そしてこのヘブル式の子供の子育てどれだけ大切かということが、ね、ルツを通してわかるでしょ。ルツが子供を産んだ時誰が育ちましたか。言ってください、大きい声で。そう、ナオミですよ。ルツが子供を産んだ時にナオミが育ちますよ、育てますよ。それで周りの女たちが何つったんですか。誰が産んだって言ったの、ね、ルツが、ね、産んだ子供をナオミがね育てる時に、あたかもナオミが産んだ子のように周りがね喜んだ、ね、ルツ自身がね、イスラエルの子育てがわからない、言葉をね、子育てするまでの言葉を持っていないということで、ね、完璧に持っておられる自分の母親に自分が産んだ子供をそのまま預けたんですよ。なんで、しきたりに従って生まれた子供がね、しっかりと育ちますようにということだったんです。だから異邦人の女、そこから生まれた子供を追い出したということを、神様ひどいなじゃないんですよ。それを許すことによってイスラエル全体がもうあの神に背く民になってしまうんです。だから主はそれをね、あの出ていく、生かすということを許したんですよ。
人はそれぞれ好き勝手な道を歩もうとします。ただ人は、ね、未来が見えません、盲目なんですね。でそれで自分の好きな、ね、イメージ、アイドル、ね、これらの方に向かって行くならば、どんなに、ね、死が、また恐怖が、災いが待っているか。神様これをですね、災いによって、ね、しかも7を、ね、さらに7倍、さらに7倍、ね、そういう災いで 彼を引き戻そうとするんです。それでもなお、ね、人々が自分の道に歩みたい、自分のこのアイドルだけは絶対捨てたくない、むしろそんなことを言う預言者とか、ね、忠告を与える人が何かやかましい、ね、またか、ね、そんな存在になってしまう、してもっとより固くない自分の道を歩むとするならば、さらに7倍、ね、もう技がひどくされてしまう。本当にそこから立ち返らせるためなんですね、彼さんは。いつでも、ね、それでもなお悔い改めないならば、もっと7倍ひどくするって書いてあります。あらかじめ書いてるんです、ね、いきなりじゃないんですね。なぜなら主はあらかじめこの道に行くならば7倍ひどいことが起きますよ、ね、そのことあらかじめ主は告げられております。それは皆さん、ね、人を命の道に囲うためです。そこから、ね、出さないようにするためです。で、あちらの方の羊の檻っていうんですけども、その羊の檻はですね、石垣で、羊を囲っているんですけども、その石垣の上ですね、茨を、ね、乗せるんです。茨、ね、あの鉄条網っていうんですかね、あの塀の上になんかトゲトゲの鉄の針金があるやつ、ね、それみたいな感じですね。ですから羊がもうその囲いの外から出ていかないように、ね、囲いから出ていこうとするならば、その、ね、トゲトゲに刺さって痛い思いしなくてならない。でそれで茨が置かれてあるんです。羊、それでも、ね、外の世界に憧れて、ね、もう塀を飛び越えてもう血だらけになって出ていく羊も、ね、結局迷子になってひどい目に遭う羊がいるんですけども、主も皆さん、ね、皆さんがしっかりと主の羊飼いの囲いの中にしっかりとどまるように、それでこの、ね、7倍の災いをあらかじめ置いておかれたんです。皆さんが滅びに死に至らないようにするためにです。ですからこの、ね、7倍また7倍の災い、これ実は祝福でもあるんですね。一見災いのように見えること、でもこれは実は神様の恵みです、憐れみです。外に出ていかないように、そのための、ね、憐れみです。神様は、ね、その主の道に歩む人には、ね、この3節以降の押し入れ、ゆすり入れの祝福を注いでくださいます、
ね、
しかしそれに逆らうとするならば、ね、これこれの災いが起こる、ね、それでも御子に聞き従わないならさらに7倍ひどい災いが起こる。その災いもまた実は恵みです、ね、踏んだり蹴ったりの祝福なんです、ね、踏んだり蹴ったりではあってもそれでも主が死に至らせないように、この道に行ったら滅びが待ってる、ね、その道に歩ませないための祝福の、ね、この鉄条網なんです。皆さんはどうかこんな、ね、痛い思いをすることなく、本当に初めから主の御教えに聞き従って歩むこと、ね、偶像の方に目を向けない、もし目を向けたとしてもすぐに、ね、それを断ち切る、もうそれがある程度の段階、ね、関係が深くなってしまったらもうそこから引き剥がすのは大変です、ね、このエズラの時代本当に引き離すが大変でした。痛い思いをしましたけれども引き離した、だから平和が来たんです。どうか皆さんは初めからこの主の祝福の道に歩んで、そこから出ることなく、右にも左にもそれることなく、祝福の王道をただ歩んで、一切災いを受けることなく進んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さんそれぞれがそれぞれ今いただいたことをもとに祈って、そして本当に祝福の道に歩めるように、偶像を捨て去って、そして正しい道に歩めるように今それぞれが祈る時を持ちましょう。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す。 それいえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の見告げ、あなたは自分のために標柱を立て道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよ。乙女イスラエルよ、帰れ、これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。アーメン。主よ、あなたはどれほどイスラエルを憐れみ、エフライムを立ち直らせようとしたでしょうか。帰れと、裏切り娘よ、いつまで迷い歩むのかと。本当にあなたはどれほどイスラエルを引き戻そうとして、幾度預言者を使わし、印を起こし、奇跡を起こし、見てこれ明らかに主がおられるということを示してこられたでしょうか。しかしイスラエルはそれをあなたに変えることを好まず、あくまで自分のアイドル、偶像、イメージ、それを握りしめ続け、ついにはバビロン捕囚へと導かれていってしまいました。私たちは決してあなたの王道から外れることがないように、偶像に心を止めることがないように、もし偶像の方に心を惑わされて、今何かにとらわれて、今何かによって礼拝が、また主への道が阻害されてしまっていると感じ、また平気で嘘をついたり、また心を煩わされたり、やましいところがあったりするならば、主よ、それらすべてあなたの御前に投げ捨てて、あなたに立ち返り、そしてあなたとの正常な健やかな関係へと戻って、ますます祝福から祝福、命から命へと歩んでいき、命が増し加わり、子供たちが増え、また作物も増え、そうして満ち足りた生涯でありますように。主よ、神の御民である我ら一同に、その祝福の王道をそこから離すことはないように、もし離れようとするならば、主よ、あなたがその茨をもってしても防いでくださいますように、あなたに願い求めます。あなたが今日これらのことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。
アメン、
アメン。それではご起立ください。主の祈り557番です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。